とイスラエルチームが言っておりまして、今はガリラヤ湖湖畔におります。で、先ほどは1日の日記でしたけれども、4日の日記はですね、とイサヤ牧師のブログですが、今私はガリラヤ湖にいるということで、ちょっと待ってくださいね。ガリラヤ湖畔で神様は豊かに語ってくださっています。神である主はこうおせられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。旧約聖書エゼキエル書36、37と書いています。ガリラヤ湖畔はですね、すごく静かで本当に主を感じるんですね。主を深く感じます。でそこでたくさんのことを今語ってくださっていますので、私たちも期待してですね、神様の御声に聞いていきたいと思います。羊の群れのように人を増やそうということは、私たちの愛する者たちですね、たくさんの人たちをここに招き入れてくださると信じていいと思っています。で今ガリラヤで今日この後新年礼拝をした後、アルベル山という世界宣教命令、大宣教命令が語られた場所に行き、そしてガリラヤ湖の湖の上で、礼拝をして、それから、明日はヘルモン山というところに登る予定です。そして火曜日はエルサレムに向かって、今週はですね、火、水、木といよいよエルサレム市街に入ります。でエルサレムは非常に危険ですので、ご存知のように自爆テロがあったり、いつ何時何が起こってもおかしくない非常に危険な場所ですので、チームの安全のためにですね、ぜひお祈りください。金曜日は黄金門というところに行きます。黄金門もモスレム地区で非常に危険なんですね。危険と隣り合わせで行っておりますので、宿泊も大きいんですけれども、ぜひ最後まで無事に帰ってこれるようにチームのために祈っていただければと思います。で、何人かの方はイスラエルすでに行かれたと思いますけれども、まだ行っておられない方もいらっしゃる、たくさんいらっしゃるのではないかと思います。で、この雲虹の11月号の関東圏にイスラエルに行こうっていうエリア、ウルシマ牧師の関東圏書かれているんですね。で、自分は仕事もしていたし、お金もないし、絶対行けないし、まあ行けても一生に一度行けたらいいかと思っていたそうですね。ところがこの群れに来て、本当に不思議な光景を見たそうです。私から見て非常に苦しい経済状態な人なのに、海外選挙に出ている不思議な人たちがいましたということですね。ある時、私がもやしを買って帰る途中に教会の方に会ったので、もやしを差し上げたところ、その方はすぐに他の人に半分そのもやしを差し上げて、そしてその半分のもやしで、その方はもやしをスープにして1週間の食事にしたそうですと。で、その方がなんとイスラエルに海外選挙に行ったのですと書いてるんですね。面白いですけども、人の常識ではなく神の言葉に従うのだということを聞いて、なるほどと思いました。この村ではいつもゼロから始まると、お金がないからとか仕事の休みが取れないからというのは問題ではなく、神様が行きなさいと言われたら必ず道は開けると信じて、こう祈り続けていくときに成就するんだって書いてるんですね。もちろんイスラエルに行くためにはもやしを買わないといけないか、もやしのスープを飲まないといけないかということではなくて、いろんな方法で神様はいろんな奇跡を体験させてくださって、行くことができます。ですのでですね、期待していただければと思います。で、私の今回次男も行ったんですけれども、次男不思議な形で行ったんですね。父親の九州を回る選挙について行って、そしてある時バスで九州号に行ったんですけども、後ろから追突事故になったんですね。ものすごい衝撃でバーンと追突になりまして、でむち打ち状態になりまして、今回そのための治療費が降りたんですね。でそれで行くことになりまして、もう本当マイナスと見えることも全て益としてくださっています。で、これが雲虹ですね。でさらに新聞の方にはイザヤ牧師のこの新年の歩みということが、論説のところに書かれておりますので、ぜひご覧になってください。またこの人のところに木原慈しみさんが天に届く賛美のことで載っておりますので、見ていただければと思います。ということで、今日の御言葉に入っていきたいと思うんですが、その前に、 今引っ越し期間中で本当に居場所がないっていう状況で、今里中の郷開墾っていう天周公園の中にで今仮の宿を持っているんですけども、引っ越したその日の前日に、覚えていらっしゃるでしょうか、この村の長老であるパウロ秋元牧師が来てくださって、引っ越しの最中にですね、神の言葉を言っていってくださいました。で、まだ忘れておられないと思いますが、それは、第2コリント人の手紙から、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべては新しくなりましたっていう言葉を私たちいただいたんですね。で、今新街道はですね、着々と新しくなっております。で、毎日のように見に行くんですけども、最初私たちが一番最初見た時はもうほっこりまぬけで真っ黒で、で下ももう凸凹だったんですけども、酒屋さんでまず凸凹をこうコンクリートをいっぱい至る所ですね、何十箇所とこう今平らにしてくださっていて、そして壁もですね、ただクロスを貼るだけじゃなくて木枠の桟をいっぱい入れて、そして新しい化粧板を入れて、そして今全く新しくしてくださっています。で、今日は第一礼拝でトシヤ牧師がメッセージしてくださったんですけども、この凸凹をこう平らにするためには、ただセメントを埋めるだけじゃダメなんだと教えてくれました。それは若かりし頃、今も若いんですけども、酒屋さんのアルバイトをしていて、こうセメントを作る、埋める仕事をして、いろんなのを作ったそうですけども、その時にこう砕くそうですね。まず平らにするためにはこう砕いて耕すんだそうですけども、粉々に砕いて、で、それですぐセメントを埋めるんじゃなくて、砂とか砂利とかを置いて、その上に2、300キロの、なんていうんですか、ポンピングっていうんですか、なんか2、300キロの重いドドドドドドドってやるやつありますね、工事で使う。あれでもう圧力を加えて、そして固めて、その上にやっとコンクリートを流すんだそうですね。で、今私たちもですね、同じように、なんか新街道だけではなくて、私たちの心の内側も新しくなるためにですね、いろんなこう凸凹を平らにするためにこう圧が加えられて、いろんなことが起こってるんじゃないかということを今日第一礼拝で語ってくださいました。で、言葉が与えられましたので、神の言葉っていうのは種ですから、これ生きてますので、よっぽどのことがない限りこれは実を結ぶわけですね。だから新しくなると、なりましたと神様おっしゃってくださった以上、私たちは本当に私の内側新しく変えられていくんです。で、日々こう栄光から栄光へと、今御霊様によって私たちは変えられているんですね。でも、イザブク氏が言いました、今日ね、焦らないようでくださいと、昨日ももらって今日目が覚めて朝起きたら、いや何も変わってないじゃないかと、自分の本質は何も変わってないじゃないか、自分の家族ですね、あの頑固さも、なんていうんですか、頑なさも、何にも変わってないじゃないか、期待したのにって思うことあると思うんですけども、焦らないでください。で、この言葉を信じ続けて、1年後2年後経った時に、私たちは本当に成長していますし、変わっていると思います。で、要は神様の言葉を信じ続ける、神の言葉を握り続けて、この言葉を信じ続ける時にで新しくなっていくんですけども、神様を信じ続けていく中で、いろんなことが起こってくるんですね。で、この1週間皆さんどんなことが起こったでしょうか。で、私の1週間はですね、引っ越しとかあって重い荷物ろくすっぽん持たなかったにもかかわらず、火曜日の朝でしたか、水曜日の朝でしたか、掃除機かけてたんですね。で、こう慌ててこう、もう家の中もめちゃくちゃなので、こう掃除機かけてましたら、人生生まれて初めてのぎっくり腰っていうのをですね、体験させていただきました。でも、ぎっくり腰っていうのはもうなんだっていう、なんかお笑いになるようなことかなと思ったら、そうじゃなかったんですね。体験してみて、ギガーってですね、強い痛みが背骨にもう目の玉が飛び出るくらいの痛みが突然、キカッてしたので、あ、これがぎっくり腰なんだってすぐに分かったぐらい、もってこうショックを受けるぐらい、こう反動でですね、こうキカッてなったんですね。で、そのまま と動けなくなりまして、しばらく。それでその後もずっと強い痛みが続いて、まあ、整形の方に行きまして、痛み止めいただいて、今コルセットしている状態なんですけども、だから洗濯とか掃除とかもこうできなくてですね、こうやっとまで起き上がっているような状態なんです。で、私それを今週初めて体験した時にすぐに思い出したのが、ヤコブの桃のつがいを打たれたところだったんですね。それで今日このメッセージをしているわけなんですね。本当にあ、これでメッセージが来たと思ったんですけども、本当にこの調整期間、いろんな訓練を受けて、今私自身もこの腰をですね打たれたわけです。で、今日のテーマはこのヤコブからイスラエルへというテーマで少し共に学んでいきたいと思います。で、まあ、ちょうどイスラエルにチームも行ってることですし、ヤコブという実質からイスラエルの実質に本当に本質が変わるために、どうしていったらいいのか、 もちろんもう神様は言葉をくださいました。でもなかなか変わらない私たちの本質ですね。で、まあ、三つ子の魂100までと言いますので、心理学的にはどうなんでしょうか、学問的にはこれはかなり難しい。本質を変えるっていうことは、私たちの本質を作り変えていただくっていうことはもう一般ではもう諦められているし、クリスチャンであっても無理なんじゃないかなってある時思われるかもしれないんですけども、神様は聖書の多くの人物の本質を作り変えてるんですね。で、ヤコブをイスラエルという実質に作り変えられました。で、ヤコブのまあ象徴というのは肉なるもの、肉なんですけども、この肉なるものから神のものへっていうことで今日見ていきたいと思います。で、創世記を開けていただきたいんですけども、創世記の32章の22節です。しかし彼はその夜のうちに起きて、2人の妻と2人の女奴隷、11人の子供たちを連れてヤボクの渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡せた。ヤコブは1人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘したと書かれています。まあ、簡単にこのヤコブのお話は皆さんもよくご存知だと思うんですけども、ヤコブの人生をお話しますと、アブラハムの子供がイサクで、イサクはすごく従順な人だったんですね。で、リベカという奥さんが来ます。で、このイサクとリベカの間に初めて生まれた赤ちゃんが、実はこのお腹の中にで双子だったんですね。で、双子の中の一人がヤコブ、一人がエソウです。で、エソウとヤコブはお腹の中で、争ってました。ですからヤコブの人生っていうのはもう生まれる前からお腹の中からもう争ってたんですね。で、もうぶつかり合って、そしてどっちが先に出ていくかどっちが先にお母さんの中から出ていくかで、もう生まれる前からそういう人生であったわけです。だからもう一瞬どういうあれだったか、エソの方がお兄さんの方が先に生まれてしまったわけですね。だからヤコブは負けじとですね、そのお兄さんの赤ちゃんのそのかかとをこう掴みます。で、こうなんとか自分のがもっと先にっていう思いだったか、お兄さんを引きずり下ろすっていう意味だったかわからないんですけども、そういう本質を持って生まれてきたんですね。ですからヤコブの人生、そのヤコブっていう名前の意味はかかとっていう意味だそうです。そのお兄さんのかかとを掴んでとにかく生きるっていう、そういう人生でした。まあ言ってみればその後もですね、ずっとそこから始まってですね、お兄さんが一番最初に生まれましたので、長男の権利ですね、長子の権利っていうのがありまして、イスラエルではそれすごくたくさんの財産をお父さんから受け継ぐんですけども、それが欲しくて欲しくてたまらない。で、ある時お兄さんがもうお腹を空かせて、もうお腹ペコペコで帰ってきた時に、少しのこのレンズ豆ってまずい美味しくない食物と引き換えに長子の権利を売るように言って、そしてその長子の権利ももらってしまうわけですね。で、それが2つ目、そして3つ目に今度は お父さんのイサクが亡くなるとき、本当に年老いて亡くなるとき、最後の祝福の祈りをするんですけども、それもすり替わって、あのお兄さんのふりをして行ってお兄さんの祝福を奪ってしまうんですね。だからエサウからしてみたらたまったもんじゃないわけですね。もう本当に憎いというか、この骨肉の争いに入っていきました。で、まあ、言ってみればヤコブの人生は人を押しのけて兄の祝福を奪う、そういう人生であり、そういう自我っていうかな、そういうものをもともと持っていたんですね。だからすごい大変な人生になるわけですね。もうお兄さんを恐れて、もう遠くに行って、でそこで長い人生を送って、そしてまた飢饉になるので、今度はお兄さんのところに、神様帰りなさいと、本来生まれたところに帰りなさいと言って帰っていくんですね。でもお兄さんが怖くて怖くて仕方がないので、贈り物をたくさん用意して帰っていく、これは途中のことです。で、22節が、彼はその夜のうちに起きてっていうのは、もう帰っていく途中で奥さんたちを先に やらせて、でも自分一人だけは24節後に残ったんですね。そしてある人と格闘します。このある人っていうのは神の使い、まあ、霊的な存在っていうか天使で あるかもしれませんし、神様ご自身であったかもしれませんし、まあそういうヤコブの自分の罪のを責め立てる、そういう神の声であったかもしれませんけれども、とにかくある人と夜明けまで彼はこう格闘するんですね。それはすごく不安で恐れがあって、そしてその自我のままだからですね、まだ自我が残っているので、本当に神様の前に出るんですね。で一晩格闘します。でその格闘した中で、ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったと。で、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れたと書かれています。で桃のつがいっていうのは、この肉体的に体ではこの体を支える力の所在があるところ、体を支えるところで大事なところです。で霊的には自我を表すと書かれています。この自我を砕いたんですね、打たれてしまったんですね。で、こういったところが出てきます。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。夜が明けるってからということは、もう一晩中格闘したってことです。もう一晩中です。でその時に晒せよ、もう帰りたいと、もう、まあ、根負けしてですね、天使というか神の使いの方が帰りたいんですけども、そしたらヤコブは何と言ったかというと、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければと、私を祝福してくださるまで私はあなたを離しませんって、そのかかとをつかんだその思いでですね、今度は神の使いもしっかりつかんでですね、こう言うんですね。と言います。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです、憎なるままのその自我を持ったヤコブです、かかとをつかんだヤコブですって言うんですけども、その人は言います、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ、あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ、と言われるんですね。で神様に言葉をいただきます。でイスラエルっていう意味はどういう意味かと言います と、神の皇太子という意味があります。もう神の子供、神の王子っていう意味がありますので、まあ、かかとをつかむような憎なるものだったヤコブの本質がこの瞬間に神様から言葉をいただいてイスラエルに変わるんですね。その本質が神のものに変わるんですね。神の子供、まさに神の皇太子に変わっていきます。で私は最初この、まあ、皆さんよくご存知のこの場面を読んだ時に、何ですか、ヤコブって本当に、まあ、そういうあまりいいイメージがなかったというか、そういう肉っていうか、貪欲なこう人だったのかなっていう思いはあったんですけども、今回ですね学んだのはヤコブの素晴らしさ、本当に一点すごいなって思った点があるんですね。それは同じ貪欲でもこの神のものに貪欲なんですね。神のもの、神のものが欲しい。その他のな 長子の権利が欲しかったのはこれ神の祝福そのものなんですね。あのヤコブがいつもいつも目を留めていたものはこの地上の中にあるいろんな食べ物やいろんな着物やいろんなものあったかもしれないんですけど、そういうものではなくて永遠のもの、永遠に価値のあるもの、神のものをいつも見ていて、でそれが欲しかったんですね。だからその神のものに対して貪欲で、そして神様にとって私を祝福してくださるまで私はあなたを離しませんと言っていった。私それで神様と格闘した。それは私はすごいなっていうことを思いました。ですからマタイの福音書に書かれているケースはアブラハムの子孫、イサクの子孫、ヤコブの子孫になるんですね。アブラハムの子孫、イサクの子孫、エソーの子孫っていうふうにはならないんですね。この神のケースの中にあくまでも神のものを求めて神の祝福を求めたヤコブが入ったんですね。そしてキリストが後に生まれるその家系、そういう神の手のある人生、神の手のある人生の中をヤコブは生きていったんですね。で同じ、例えば私ゴスペルクラブでいろいろステージ立ったりしますけど、神様の手を置いていただいている時とそうでない時って確かにあってですね、本当に神様の手がある時っていうのは祝福が流れていきますし、命が流れていきますし、歌ってるものも聴いてるものもすごく嬉しいですし、もう全て祝福になるんですね。で神の手っていうのは本当に大事なんですね。ヤコブはそれを見ていてそれを求めたんですね、どこまでもですね。で私たちは今新しくなっていくこういう変化の時にいろいろももの使い打たれたり痛い思いをするんですけども、その時にですねある時間をとって本当にですね神と格闘する時が必要なんではないでしょうか。例えば長く引きずっている問題がありますね。では私は子どもの問題でも個人的な問題でもいつまでもいつまでも今解決しないでいる問題、もし持っておられる方がいたらこの調整期間にですねぜひ神様のところに持って行ってヤコブのように私を祝福してくださるまでは、答えをくださるまではあなたを離しませんっていう祈りですね、それをしていく必要があるんじゃないかなと思いました。で実はこれは祈り切っていく祈りなんですね。で先日月曜礼拝の方ではちょっと多分皆さんに紹介したと思うんですけども、御声新聞の、先週号だったかに、そのつい最近の御声新聞にパウロ牧師が書いておられたんですけども、祈りには2つあると。一つは祈りっぱなしの祈りと、もう一つは祈り切っていく祈りがある。で祈り切るっていうのは神様からの何らかの答えをもらう、確信とか平安とかよしっていう、なんていうか祈り切っていく、この平安をもらう祈りだっていうんですね。で祈りっぱなしの祈りは、例えばリンゴをくださいって祈っても本当に来るのかどうかわからない、答えが来るのかどうかわからない。でも祈り切った祈りっていうのは今その現時点で何も答えがなくても必ずその答えが来る、その通りになる祈りなんだっていうことを御声新聞に書いておられたんですね。で祈り切る祈りっていうのは、そしたら相当長いこと、例えば40日40夜断食でもしなければ来ないのかっていうと、そうではなくてもちろん祈るんですけども、例えばベニヤミン君の脳障害の時には割合早く神様からの答えが来て、私はあなたを癒すっていうふうにもう確信が来てしまったそうです。でそれはもう祈り切った祈りなんですけども、言葉をもらってからが忍耐だったっていうんですけども、でもそれはもう確実に本当にベニ君はその通りに癒されましたね。で同じように私たちはこう祈り切っていく必要があります。で街道も私3ヶ月間ずっとぐるぐるぐるぐる言葉をもらわないでうめいて苦しんだんですけど もう最後の最後の土壇場のあと3日っていう時にたくさんの方々の祈りがこう満ちて、そして言葉が来ました。立ちなさいさ、ここから行くのです、私が場所を備えに行くのです、平安があるようにって言葉が来た段階でもう祈り切ったんですね。だからまだ街道は与えられてなかったんですけども、3日前の段階では契約できていなかったんですけども、ものすごい平安で、 その日の徹夜祈祷会はなんかいつもと違いますねって言われたんですね。平安が流れている、まだ与えられていないのに祈り切った、そういう祈りがあります。ですので皆さんが今抱えておられるいろんな問題、長い年月、例えばもし解決しないで持っておられる祈りがありましたら、ぜひこの祈り切る祈りですね、ヤコブからイスラエルに変えていただく神様との格闘をしていただきたいと思います。人の前に格闘したら、肉でぶつかっていたら大変ですけども、神様と格闘することはですね、とてもいいことなのでしていただきたいと思います。で、しかしですね、これが一つです。新しい自分の実質本質が変わるために、一つ私たちが、チャレンジというか通される一つのことですけども、二つ目に、そんな格闘するもう力もないと、ヤコブはそういう性質であって、ヤコブにはその力があったけれども、もうとてもじゃないけれども、もう祈り続けてきたし、格闘する力もなくなってしまう時もあると思うんですね。でそんな時には思い出してほしいのは、この聖書の中でまたその本質を変えていただいたもう一つ目のパターンはペテロです。でペテロはペテロも名前が変わったんですね。最初はシモンっていう本当に揺れる足だったんですけども、固い岩というペテロに実質を変えていただきました。でペテロの変わり方っていうのは、ヤコブのように格闘したわけではなくて、本当に弱さの中で鶏が鳴いているうちに3度神様キリストを裏切って、そして本当に弱いそのただ中で、でもユダのように自分で自分を裁くことをしないで、絶対に自分で自分を裁くことだけはしないでください、もうダメだとかですね、こんなんでもうダメだって自分で自分に見切りをつけることをしないでください。ペテロの一点良かった点は、それをしないで弱さの中でこの2階の大広間にとにかく集まって一緒にいたっていう、その事実だけなんですね。で今度の新街道は2階の大広間です。なので皆さん、いろんな攻撃やいろんな整えや取り扱いや週末に向けてあると思うんですけども、それでも集まって、それでも一緒に祈っている時に、これ一方的な恵みによって、憐れみと神様の恵みによって、精霊の強い注ぎかけによって、ペテロは全く変えられてしまったんですね。で皆さんご存知のように、精霊によってあれほど強い人に本質が変えられてしまいました。で本当に落ちなる人は変わるんですね。その時が来たら、そして精霊が満たされたら、それは起こりますので、その時は私たちの方で定めないで、本当に信じて待ち続けていきたいと思います。で以前私明かしたことあると思うんですけども、この精霊の添いかけですね、自我を砕く精霊の添いかけ、これはですね、かつてアンテオケ教会にいた時に、こうやって礼拝はいっぱい続くわけです。で惰性で出ていれば単なる礼拝なんですけども、その礼拝と礼拝の合間にちょっと時間があって